皆様こんにちはでしょうか。おはようございます。はじめまして、私はご紹介に預かりましたように牧野伊豆と申します。伊豆って変な名前だなって思った方 2,3 人はいらっしゃるんじゃないでしょうか。私は大阪府下の神社で生まれました。祖父が神主だったので、でその祖父がですね、伊とそれから頭って書いて、それで伊豆って名付けたんです。そしたら母が、頭が漢字にあるなんて可愛くないから、せめて右側のページ取ってください、だから頭半分で豆が残ったというわけなんです。これは日本語の古い言葉なんかで、物が溢れ出るとか生み出すとか、そういうふうなここから来ているらしいです。で、私はそういうふうにキリスト教と全く関係のないところに生まれました。でもそんな中からクリスチャンになって、そして今このようにしてリタイアしてからも一緒に立川の教会で皆さんと神様を礼拝するものに変えられました。でその間、今ご紹介にありましたように新宿の四ツ谷のブドウの木教会では菊池さんご夫妻とか岡野さんとか皆さんにお世話になって、本当に楽しく神様に仕える喜びをいただきました。でもその宣教師時代にですね、実はこの若井先生のご両親の牧師先生ご夫妻にもずっと祈っていただいていたんです。で私たちが宣教師になるときに日本の多くの教会で祈ってくださるサポート体制ができておりまして、そして若井先生の教会にも招かれていきました。で若井先生のご両親の元で可愛い坊ちゃんがいまして、その坊ちゃんが今こちらの牧師先生で、私たちは大変喜んでるんですけれども、その時の写真を私たちはカードに貼って、それで毎食たびにどなたかのために祈る祈りのカード帳を作っています。で、未だにその坊ちゃんの若い先生の写真を見ながらお祈りしているということなんですけれども、本当に素晴らしい先生が来てくださって感謝しています。私がここの教会に初めて来たのはまだ教会になる前、先ほどね教えていただきました、そちらの辺でキャンプ場があった時に、大学4年生でしたけど、その次の年から刑事系主事になるということが決まっていたので主事会の見学に来ました。で、なんか何も周り覚えてないんですけど、草が生えている河原みたいなところに何か行ったような気がするっていう、あとは会議ですから中で話してたんですけど、でそれがこのような立派な教会になったこと、また記念誌を最近いただきまして、本当にその陰で神様がずっと働いて導いてここを立て上げて、地域からたくさんの方、また遠くからもいらっしゃることを聞いて感謝しています。で私も4歳ぐらいに祖父が亡くなりまして、無神論者の父が絶対に神主は継がない、神はいないって信じてる人がどうして神主になれるのだということで、起業するために、岸和田市というだんじりで有名な町に引っ越しました。でその近くに教会ができたんですね。アメリカから宣教師の人が来て教会学校も開いてくださいました。で弟と2人で遊んでる時に、本当に家から200メートルぐらいのとこだったので、教会学校の先生が教会にいらっしゃいって言ってくださったんです。そしたら神主の奥さんであるおばあちゃんが、それはええことや、子供が栄光になるのはほんまにええことやでって言って、それで毎週教会に連れて行ってくれたんですね。それで始まったんですけれども、そのおばあちゃんはええことやと思うけれども、神様はお一人やと思ってないんですね。八百万の神を信じている。で家では祝詞をあげたり、祭りごとがあるたびに、まだ普通の家に移ったんですけど、神棚が2基後ろに後ろって今の後ろにあって、そこで祝詞をあげるんです。でそういう時が来まして、みんなが祝詞をあげるようになって、で私たちもあるし並んだんですけど、私は拝まへんって言ったんですね。あそこには本当の神いはらへんわって言ったんです。実は私その前、教会学校では真の神様は目に見えるお方ではありません、形で作れる人間の技じゃないって教えられた。で無神論者の父は、何事も証明できるものだけを信じなさい、それが本当のものかどうかちゃんと調べて信じる に足るものだったらばそれを信じなさい、そういう実証主義的なことをずっと言葉がわからない時から教えてきました。ですから私は日曜日は教会で先生の言うこと、後の終日は父の言うことを聞いてましたから、どうしてもその神棚のことは入ってない。だから机の上に椅子を置いて、まだ小学校の低学年でしたから、そして誰もいない時に神棚の中を覗いたんですね。皆さんご覧になったことあります？折り紙で作った白いね、こういうのと、それから花もついてない榊っていうのを並べて、であとドールハウスみたいな木で作った小さなお社があって、でそこに私の亡くなった姉の写真とかおじいちゃんの写真とかあって、でいやこれみんなの工作したものだわって分かったので、私はその日になって拝まへんって言ったんですね。そしたらおばあちゃんもう烈火のごとく怒って、教会に殴り込みじゃないですけども、何ということを教えてくれはるんですかって言ってね、うちの子がええ子になるように何にでも手を合わすようにって教えてくれはるやろう思ったら、何ですかここはって言ってね、おばあちゃん怒ったんですね。でそれでも父は無神論者だから、私の主張を密かに分かってくれてはいました。で中学校ぐらいに教会学校の先生が毎日聖書を読みなさいっていうので、毎日聖書を読んでました。高1の時に自分の部屋で聖書を読んでいる時に、第一コリントという新約の方にある言葉で、十字架の言葉は滅びゆく者には愚かであるけれども、救いに預かる者には神の力ですって言ったんですね。で、十字架っていうのを教会学校に行ってたら、イエス様がとか言って教えてくれるから、十字架は誰のため、誰がおかかりになって、はい、誰のためですか、はいってね、みんな答えることはできるんですけれども、ふと私がその時思ったのは、私は十字架のことを軽んじてる、これ嘘やろと心でなんかおとぎ話の一環として思ってるだけで、自分の力になるとは思っていない。そしたら私は人類を二分するとしたら、滅びる方の十字架のことを愚かだと思ってる。あ、これは大変だ、自分が滅びてしまうなんて嫌だ嫌だと思って、聖書のことを思い返すと、神様が私の心をすべてご存知だ、まことの神様なんだということを思い出しました。で、宣教師の先生がこの中で一度も嘘をついたことない人手を挙げなさいって言った時に、私は手を挙げられなかったのを覚えてたんです。で、くだらないことなんですけど、お母さんがお使いに行きなさいって言ったら、いや宿題があるからとかね、皆さんも何人かはなさったことがあると思うんですけど、そういう類だけど、本当の神様がいて心をご存知ならば、私は嘘つきだ、私は神様の前で清くない、そう思った時に、いろんな神様から離れている状態の自分が分かりました。で、成績のいい方だったんですけど、人すごく優秀な友達がいて親友だったんですね。で、彼女が一番上、大抵彼女が一番なんですけど、そうなるとよかったねって本当に心から喜ぶんですけど、万が一は自分の方が一番で上になったら、今度頑張ろうねって言いながら心の中はピンク色みたいなね、なんかこれって矛盾だわ、大好きな彼女と自分は比較して自分の幸せの方を喜んでる、なんて醜い自分だろう、中学生の時からそう思っていました。ですから私は神様から離れてこのような心を持っていたことをお詫びして、十字架の罪のあがないが自分のためだと思って信じて、部屋の中で密かに祈りました。でも密かにですよ、心の中で、神様もし私のこの祈りを聞き入れてくださるならば、他の人がみんな教会に行って長いからクリスチャンと思ってても構いません、今日からあなたの子供にしてください、あの十字架の言われていることを信じますって。そしてもしこの祈りを聞いてくださるんだったら、どなたか他の人から伊豆さん洗礼受けませんかっていう声がかかりますように、なんか都合のいいね、でも本当に何にもいないシーンとした自分の部屋でこの祈りを神様が聞いてくださってるのかどうか確信がなかったんですね。でもそう祈りました。それから6ヶ月後、教会学校を教えてくださっていたおばあちゃまの伝道師の先生が、伊豆さんあなたはもう信仰はっきりしたみたいだから洗礼を受けになりませんかっておっしゃったんです。文字通りこの通り。そして私は逆毛立ちまして、いや神様が 私のあの自分の部屋の祈りを聞いてくださってたんだ。そういうふうにびっくりしまして、そして本当に神様に感謝して洗礼を受けることにしました。もちろんおばあちゃんは反対でも、あの父が、無神論者の父がもう高校生だから3日で辞めるようなことがなければ自分の信じている方向に行きなさい、後押ししてくれたので、私はおばあちゃんと母の猛反対を押し切って洗礼を受けました。でそれでクリスチャンになって、それから私は家族の救いのため、家族もクリスチャンになるといいなと思って、そのためのお祈り、そして自分がそんなにあの苦労してね、皆さんクリスチャンになる背景にはいろんな問題がおありの方も多いのに、何にもそういうことなくって、あの神様の子供にしていただけたし、じゃあこの一生を神様のために用いてくださいってお祈りを始めました。そして初めのお祈りは、私の母が友の会っていう婦人の友の読書会 のグループに入ってたんですけど、そこの方に誘われて教会に来るようになって、あの家で聖書の学びをしようって、でお姑であるうちのおばあちゃんを誘ったんですね。私はおばあちゃんは無理だろうと思って、先ほど家族のために祈りましたって言うけど、おばあちゃんはクリスチャンになってほしくないわ、いつもお母さんいじめてるし、それでいくら神様でもあの頑固なおばあちゃんは無理やろうってね、76歳、私と同じ年、今で思えばね、あんなおばあちゃんやしもう無理だろうと思って祈ってなかったんですが、母は何のこともなく、おばあちゃん一緒に先生が来てくれはるよってに聖書読みましょうって言って、それで家で聖書を読んで、でおばあちゃんは、あ、分かった、あの神棚には神様いはらしませんって言って、それであの洗礼を受けるって言ったんですね。私はまだ信じて、あのおばあちゃんの返信を信じてないから、おばあちゃんそんなこと言うても簡単なことやないから、親戚の人にも聞いたらどうやって言ったら、おばあちゃんは電話をかけて、あのなおわてキリスト教の洗礼受けますんで、あの神棚いりませんね、あのお宅いりまへんかって言ってね。でそしたらみんなね、あのそんなものいりませんでしょ、みんなね、はっきり言って、だからうちはもう間に合うてます、結構どすって言って、おばあちゃんがやそやなんて信じられへんって電話の向こうで言ってるんですね。そういうことをして、おばあちゃんと母が洗礼を受けて、そしてあのその頃は大学紛争だったんですけれども、そうデモ、御堂筋でデモ毎日やってた弟が家を飛び出したんですけれども、教会の聖歌隊に下の弟が招いたもんで、下の弟は中学生の頃私の後洗礼を受けてました。それで誘って聖歌隊に、テナーが一人足りへんけどお兄ちゃん来へんとか言って、お兄ちゃん声いいしとか言ってね、ごますって、そしてそうか行ってあげようかって、その頃彼は悩んでいました、人間の生き方について。それで教会に来たら、テナーは牧師とあの下の弟だけだったんですね。ですから休むこともできず、来ているうちに日曜日の聖歌隊の奉仕がある、その後青年会ではローマ賞の勉強会がある、なんかずっといることになって、実は彼の心の悩みの答えが全部聞けていったんですね。そして彼が洗礼を受けると、今度はお父さんのところ行きました。父は入院していたんです、その頃若い頃の結核が再発して、でお父さんもう死の射程距離にいるから、早くあの聖書の神様信じへんとあかんでって言ったんですね。で父はびっくりして、あの男2人は他の家族がクリスチャンになっても絶対に日本男子はそんなもの信じるものかってね言ってたんですけど、あの直樹をお前もかっていうことで、あの信じちゃったんです。それで父は実はもう若い頃から無神論者と言いますけど、その前に聖書を読んで、他の教あのなんて宗教のことも読んだ上での無神論者でした。ですから私に入院先から手紙をよこして、ここの聖書の箇所はここのところと矛盾するとか、日本の文化とこれと矛盾するとかね、手紙でやってきてたんですけど、私はその度に教会に行って先生に、こんなんが来たんですけどどの本がいいですかって、はいこれみたいなね感じで父に送って、そうするとまた父が赤線を引いて、これがどうのこうのって、そういうのをしてました。でも亡くなる2週間前にもうあの結核は治ってたんですけど、お薬の副作用で肝硬変を起こしてなりました。もうその 酸素吸入が必要になる直前まで父はまた帰って事業を広げていって会社を大きくすることしか考えてなかったんです。それほどもう病状は良かったんです。でも急変しまして、そして私たちが子供がたちが行ってる時にもう酸素吸入でしたけど、私はお父さんはもう神様のことをよく知ってるし聞いてるだろうけど、このイエス様を信じてっていう話をしましたら、信じるって言ったら吸入の奥から信じるって言ってくれたんですね。そしてそのまま本当に顔は安らかになって、ママ母だったおばあちゃんと喧嘩してたんですけど、おばあちゃんが病院に駆けつけてくれた時にはありがとうってちゃんと言ってね、それで召されていきました。ですから初め の祈りはこのようにして答えられて、それで後の2番目の祈りもいろんなところを通されながら神様が導いてくださったことを感謝しています。さて今日の箇所なんですけれども、なぜここを開いたかっていうと、大丈夫とか安心とかいうのがこの頃本当にいろんなところで使われて、なんか生命保険会社とか自動車保険とか、それからお墓とかね、葬儀社、大丈夫です、ここに来れば安心がありますっていう宣伝が目につくんですけど、それは実は戦争や民族間の争い、また地震、自然現象、いろんなことで不安をかきたてる要素がたくさん満ちているから、誰もがどこかで不安を感じている。そして私ぐらいの年になりますと、個人的にも経験したことのない老いという問題ね、だから早くからおばあちゃんになってて少女に戻るんだったらいいんですけども、小さな子供だったのにだんだん年を取ってくる、この経験は新しい経験ですよね。そしてどうなるのか、私たちの友達もみんなそういうことになっています。で、そういう中からその根拠を与えるものは何か、安心の根拠は何かということを先ほどの箇所で見ていきたいと思うんですね。で、皆さんが大丈夫って言ってくださると安心するのはどういう方でしょうか。いろんな方がいらっしゃいますよね。うちの主人はね、すぐ大丈夫って安心、僕がいるから安心だよって言うんです。で、北海道に結婚してすぐ行くときに、寒いから無理かな私って、大丈夫だよ僕がいるからって言って、でもね、吹雪の中を2人で雪道歩いていると主人が喋ってるんですけど、私はひっくり返って雪に埋もれてるんですね。でも雪だから音も聞こえない。で、主人がハッとねえって言ったら横にいないって言うんで、雪から中から立ち上がらないでバタバタしてる私に気づく。それからタイに行った時に洪水が起こりますけれども、洪水に行ったら私はタイ語学校に行くの嫌だってバンコクで言ったんですね。足くるぶしぐらいまではずっと見つけ、そしたらいいよ僕がおぶってあげるから大丈夫大丈夫安心しなさい。でも家から門までも橋を渡してあるんですけど、そこのところに来るとさあこっちだよって言って案内しておぶってはくれないんです、重いからって当たり前なんですけどね。そして泥水の中をサンダル脱いでぶら下げて裸足で歩いていくんです。で、ゴキブリは浮かんでるしね、なん か考えただけで嫌でしょ。だからこの人は安心できない。それからマレーシアに行った時もジャングルの道と大きなハイウェイみたいな遠回りする道とあって、私はハイウェイの方行く、主人はジャングルの近道を行く。蛇が出るとどうするのよ、主人は僕がいるから大丈夫だよ全く当てにならない。ですからこの人はダメです、安心はくれません。で、タイ人もですね、これ余分な話ですけど、マイペンライってね、大丈夫だよっていう言葉すぐ使うんです。で、バスの中で足を踏まれたとしますでしょ。そしたら踏んだ方の相手がマイペンライってニコニコして言うんです。で、大丈夫だねこっちは痛いんだけど、でもついつられて笑っちゃう、マイペンライ大丈夫っていうのはすごくいい言葉なんですね。で、私たちが信頼するのはどんな人かなっていうのをまず考えたいと思うんですけれども、ここの聖書の箇所は前後関係に私たちが人間関係とか生きていく上での基本的な姿勢についてどうすればいいかという説明をしたところの間に挟んで14節でこういうわけでっていう、そのこういうわけっていうのの、ところからその説明も入ってきますけれども、その前の部分が あってつながっています。で、このところなんですけれども、 この箇所は皆さんクリスマスの時にヘンデルのメサイアっていう曲を聞いたことがあると思うので、ハーレルヤっていうのでね入ってきますけど、あの曲が後ろに聞こえるような聖書の箇所なんですね。はじめにメサイアの初めの方ではクリスマスの始まりがどういうことか、この聖書の旧約聖書の中で今に人類の救い主が来るよ、あなた方の罪が許されるよっていう、そういう約束が旧約聖書イエス・キリストが来る前の部分に連綿と書き継がれているんですけど、イザヤが荒野に呼ばわる者の声がするとかね、そういうふうなことで今に救い主が来て救いの道を整える、そういう場面があのメサイアの初めの部分です。厳かな曲で始まります。そしてだんだん一部は暗い夜にメシアが来るという話、そして光が差すという話、そして12番ぐらいに進みますと私たちのために一人の救い主が生まれる、そういうところが出てきますね。そして2部はメシアであるイエス・キリストがどのように人間の身代わりとして十字架にかかったか、そしてそれから3部にかけてですね、それでそのイエス・キリストが十字架にかけられた後復活する、そういうふうなところでアーメンって終わるんですけど、本当に素晴らしいこのクリスマスからイースターまでの間を本当に宇宙的な壮大なスケールで作曲した、ヘンデルが 2,3 週間で作ったと思えない、そういう素晴らしい曲なんです。今度クリスマス来たらぜひそれこの歌詞を読みながらその聖書 のヘンデルの曲を聴いていただきたいと思います。でこのところを見てみたいんですけれども、ちょっと非常にアナログな方法で紙に書いてきましたのでご覧ください。
ですね、ここのところに神初めは16節をご覧くださいね。ここにキリストは神の御姿であられるのにっていう言葉が初めに出てきます。でこの言葉をご覧くださると、よいしょ、キリストはっていうこの方がどうなったかっていう話なんですね。キリストは神の御姿であられるのにっていうのが16節です。これが会談の第1弾。神としての在り方を捨てられないとは考えず。それが会談の2段目。3番目が7節がご自分を虚しくして。そして4番目が証明の形をとり。5番目の会談が8節の人間と同じようになられました。人としての姿を持って現れ。そして6番目の会談は自らを低くして死にまで、そしてその次それも十字架の死にまで従われましたというところなんですね。でこの時に神はっていうこの神に注目していただきたいんですけれども、この神っていうのは普通の神じゃない、普通の神じゃないんです。皆様神って言ったらどういうものを思い浮かべられますか。この頃日本では神という言葉はやたらと簡単に使いますよね。外科医で優秀な方がいらしたら神の手って言いますよね。それからなんか動詞に使って神ってるとかね、何を見てるかその神のようになったわけで、神ってる、神がかってるっていうのはちょっとこう恣意的な要素があります。そうじゃなくて素晴らしくて、なんかしたら神ってる、それから何ですか、神対応っていうのもありますよね。ファミレスで子供が何か汚したりした時に店員さんが来て上手にその場を対応できた、あ神対応だっていうね、何かそういうやたらと神を使います。ですからこの神っていう言葉を聞いていれば、私が家で拝まないって言った神道の神棚の神と同じようなことになってしまうんですね。で本当のそういうようなものを日本人はあまり知らない、何しろ800万いるんですから、いちいち覚えてられないからみんなまとめて神っていうね。で柿の元の人丸は何の神かご存知ですか。神、何ですか、火と丸なんで消防の神、それから火と丸なんで安産の神、こういうようなことで柿の元人丸神社っていうのがあります。 ます。うちの遠い親戚なんですけど、兵庫県の明石にあります、もう亡くなられてますけど、そういうふうなところで、ダジャレで言う神様とかね、それからちょっと人間より優れたことをすると、何々で菅原の道真のように神様になっちゃうんですね、受験の時に行ったり。それからいろんなスポーツ界、芸能界の人でも、あの神社が効くとか言ってね、なんかそういうふうに神という言葉を非常に簡単に使ってるんですけれども、実はそのような神様じゃないんです。神様っていうのは私たちをお作りになった、世界でたった一人、人間も宇宙のもの全てをお作りになった創造主でいらっしゃる、それから絶対的な神様、もう何にも勝る神様ですから、何ですか、神っていうのがちょっと人間より高いものぐらいしか思ってるから何でも拝めるんですけど、そうじゃなくて私たちをお作りになった神様。うちの下の弟は医学部に行ってる時に、1年生の時、解剖学の教授が人間の体を説明して、すごいな、人間の体ってようできてるわ、誰が作ったんやろうって思わず言ったんだそうです。そしたら弟がクリスチャンだって知ってる友達が、神様やろ、神様やろってなんかつっついてくれたそうなんですけれども、本当にこういうことを人間の体や宇宙のことをいろいろ勉強していきますと、誰かが作ったに違いないと思うのが、その方が自然だっていうね、そういうようなことがありまして、神様が本当に作り主であって、そこら辺のちょっとできた方ではないということなんです。そして義なる神なんですね。でそういう神が、ここの次ですけど、あられるのに、これキリストが神なんだけれども、その神様のあり方を捨てられないとは考えず、ご自分を虚しくして、虚しくしてっていう言葉は、自分を空っぽにしてとか無にしてとか別の訳では書いてありますけど、そういうような自分を何にもないものにして、それでしもべの姿をとり、そして人間と同じようになられました。八節もお読みください。同じですね、人としての姿を持って現れ、だから地上にはイエス・キリストとして生まれてくださったわけです。そしてクリスマスの時に見ますけど、どういう形かご存知ですよね。家畜小屋の会話桶にしかいる場所がなかったとかいう、そういう姿で生まれてくださったんです。で人間と同じようになられて、そしてお腹のつけは痛みもある、また心の痛み、体の痛みも経験できる、まことの人間として人間の気持ちを全部分かってくださって、そして自分を憎くして本当は神様なのに死に至るまで従順であられた。でこの高いところから降りてこられたっていうのは、ただのこういうつながった高いところからずっと手を降りてきて、どんと落ちてきたというね、そういうことじゃなくて、つながっていない本当に超上なっていいますか、最高のところである、次元の違うところから降りてこられた、この低いところですね。でそれでその最後はそれも十字架の死によって死んでしまわれたということなんです。私がタイにいましたときに、平日は大学生伝道をしてまして、その国のエリートの方たちと聖書の学びをするんですけど、日曜日とかですね、本当に貧しい地域のチャオプラヤ川を起こした向こう側の貧しい地域に行きまして、そこの教会の牧師先生、女性の方なんですけど、そこを手伝っていました。でそこはほとんど日本人の目にはスラム街に見えるの、今は違いますよ、今はもういっぱいになってます。40年前はそういうふうなところでした。でそこのところに婦人会、この野百合会みたいなのがあるから、みんなで行こうって言って一人の人の家庭集会に行ったんですけど、行く道絶対泉は行ける、一人で行かない、もちろん私たちが行くからっていうんで行ったんですけどね、ここのゴミの山を回って、この角を回って、そしてあそこのハエのたかっているところを右に曲がったとかね、そういうのが私は帰りに一人で帰るときどうしようと思うので覚えてるんですけど、みんなゴミの山にしか見えない、みんなボロボロにしか見えない、何の印もないんです。でその人は よその家の洗濯をしてお金を立てている、でそういうお金をもらっている、そういう人の家だったんですけど、その中でそのハエの黒い鉢がですね、皆さんカバシガってご存知ですよね。カバ、もう柱のように夏になると、この辺はどうなるか知りませんけど、カバ、柱に見えるほど黒く集まる時があります。でもそれはね、何だろうこの黒いものって、ハエだったんです。でその下の方には腐った食べ物や泥や何かなんか見たくもない、もう動物の死骸みたいなのもね、そういうのがあって、その灰が溜まっているところだ。で私はその時思いました。こういう汚れたところにいたら汚いじゃない、余計汚くなるじゃないと思ったんですけど、その灰たちに知らせるためには、自分が灰になった灰後でここ汚いからやめようよ、感染症になるよとかね、ご飯の菌がいっぱいじゃない、新しい菌に生活しようなんてね、言わなきゃ単位は通じないわけです。で神様と私たちの関係を考えましたらば、神様は清く正しい絶対的な神様で、場所や時を全部超える歴史の支配者である、そういう方なのに人間の世界に降りてくるってどういうことでしょうか。もう破天荒の汚い心を持って憎み合い、切磋し合い、いがみ合っている、そういう世界に降りてくる、自分中心のねところに降りてくる、そういうことをしてくださったということを簡単に言ってるんです。だから明るいところの極みから、低いさの極み、死刑、十字架の死刑になった。その当時ローマでやられてた死刑法ですけど、あまりに残酷なのですぐに禁止になりましたけど、イエス・キリストの時代、ちょうど聖書が救い主は木にかけられるということを予言していた通りのことが起こったのは、そのちょうど十字架が許されている時代だったんですね。まあそういうことも合わせてここまで降りてください。でも私たちと反対じゃないでしょうか。私たちはどうでしょうか。そんな死刑みたいな死に方はしたくない。どっかいい老人ホームですごくお客様のようにもてなされて、知らない間にスッと行きたいわなんてねおっしゃってる友達もいますけれども、そういうことに自分を低くしていうのは、そんなこと皆さんどうぞどうぞと言った時、いや私はとか言いますけれども、心の中では特に京都の人はね、いたらごめんなさい、うちのおばあちゃんはパッと見て目なんですか、根積もりする。あのお人は帯が大手腹しまへん、今の季節はあれやる、あれはあかんなって言ってね、会ってる時はそう言う、今日は良いお日がなんとかでってね丁寧に言ってるんですけど、帰ったら家の中ではそういうこといつも比べてる、わてのあの和服の方が上等ですって言える、私がそんなおばあちゃんだから神様は救ってもらえない、神様に救ってもらえないだろうと思ってたんです。これは京都の文化だそうですまあそういうことをしなくても、私たちは人と比べてなんとか自分の方が上になりたいと思ってたんじゃないでしょうか。今も思っていらっしゃる方もいるかもしれません。それからご主人の地位とかね、結婚なされている方、子供の成績とかね、みんなうちのがいい方を望む、そういう上へ上へ人と比較したらする、そして自分を虚しくする、これも私たち反対じゃないですか。自己重視、そういう自分をすごく高めるためのいろんなことをしますよね。特に自分のキャリアをこれから積もうとする人も、自分に値打ちのあることをやっていく、またそうでない人も自分のなんか充実感を満足させる、そういうふうなことのためにいろんなことに手を出します。そして虚しくすると反対の生活をしています。そして自分の神としてのあり方を捨てられない、神の見姿である方が、神ご自身である方が地上に来てくださったんですけど失礼、人間は反対に自分が神になりたいと実は思ってるじゃないでしょうか。だから何かを操作して、そしてこの世界を支配しようとか、また小さなスケールではこの技術で、この技で家族や会社の人をあっと言わせようとかね、なんか自分が神になりたい、偉いものになりたい、死にたくない、永遠に生きたい、 そして隣の 国のも支配したい、ね、今の世界に出てきた、そういうことですね。私たちの心の中から国の支配者まで全部これと真逆の生活をし、心持ちでいます。でもそこで神様がやってくださったのは、キリストが十字架系で終わって、そのまま死んでしまうだったら、ああ偉大な教祖様だけど惨めな死に方だったな、最後ならで終わりですね。でもそうじゃなくて、神様は聖書に書かれてある通り、9節です。それゆえ神はこの方を高く上げて、すべての名に勝る名を与えられました。それはイエスの名によって、天にあるもの、10節です、地にあるもの、地の下にあるもののすべてが膝をかがめ、6段目の階段はすべての下がイエス・キリストは主ですと告白して、最後は父なる神に栄光をするためです。こういうことを神様はしてくださいました。ですからイエス様ご自身は人間の世界に入られた時に、このように階段を降りて、そっとに最低まで行ってくださって、死んでくださったんですけど、そのままで終わらせない神様は、旧約聖書の予言通りこの方をよみがえらせて、そして昇天させ、そして全世界がこの方のもとで崇める、この神は素晴らしい、この方こそ本当の神様だと感謝し賛美する、そういう風な日が来ると、そういう風にしてください。この通り全世界にキリスト教は広まり、聖書は読まれていますけれども、この予言がずっと書かれているのがこの、旧約聖書なんですね。で、私たちはその聖書を読み、この神様のことを信じていくときに本当の安心が来ます。だってこちらのところで死にましただったら、おかわいそうにお気の毒にで終わりなんですけど、そうでなくて旧約聖書に書いてあるときに、通りにイエス・キリストは3日目によみがえって多くの人に現れ、多くの人が実際に、そして予言通り世界中に聖書の言葉、イエス・キリストの生涯の目的が広まっていきました。ですから、こういう保証こういう保証をくださるのがこの聖書の神なんですね。で、他にもこのような証明あるいは根拠を立ててくださっているのがあったら出てたんですけれども、他には何にもありません。それでこの保証が実際に証明された、私たちに安心を与える保証なんです。病、死、また置いていくこと、いろんな不安がありますけれども、この神様が私たちにくださった約束は本当に真実なんですね。ですから、すべてのものがイエスのことを崇めるようになる。こういう話をシンガポールでしましたらね、小さな日本人の坊ちゃんが来まして、おばちゃん、僕ね、日本語の天国に行きたいのって言ってね、幼稚園で英語で苦労してるんでしょうね。だからそう言いましたけど、そういう国籍や人種やそれから年齢、地位、そういうもの全然関係ないんですね。私たちが本当に一つとなって神様を崇める、そういうところが天国なんですけれども、そういうところに行くことができます。皆さんの心はどうでしょうか。自分は罪人でないっておっしゃる方も、刑法上の罪じゃなくって、自分の心の中にうごめく暗い心、神様から離れている心とかですね。で、シンガポールで新入宣教師 の子供を預かって親が事業を受けている間、私たちとボランティア、各国のボランティアが来て集めるんですけど、小さな子供にフランス語圏、中国圏、韓国語圏、それからドイツ語圏ね、いろんな国から来てるので共通語は英語なんです。で、何にもわからない子たちをもう集めて一緒にナースリーやるんですけれども、その時に私がボランティアの方に頼むのは、この時に水が欲しくなって、お水ウォーチャーってだけ言ったらあげないでください。プリーズってつけたらね、そしたらあげてください。そしてあげる時に何て言うのって言って、
サンキューってね、そういうふうにその3つの言葉を覚えてください。だからウォーターって言っててもそんな言い張ってる子のにはね、What's the magic word? 何？魔法の言葉何？って聞くね。そしたら、子供はね、嫌でも覚えなきゃいけない、それがないと水もミルクも何もない、だからプリーズって言うんです。お願いします。そしたらやっとあげる。でもまだここに来ない、 Thank you って言ったらやっと飲めるという、そういうんで覚えていくんです。でもしつけなくても覚える言葉があります。それは何でしょうか。 No っていうの、やだっていうのは、みんなオランダから来た子でもすぐ No って言ってね、で殴りかけ合っていきますね。それでなんかお菓子が出るともうすぐに駆けつけてきて、 Mine って、僕のだよってね。なんかこの間まで韓国語しか喋ってない子なのに急に Mine とかね。それからブランコとかに乗るときは My turn って自分の番だってすぐ言うようになるんです。教えなくても自分中心に主張することは出てくる。これが罪人なんです。私たちはみんな罪人の性質を持って生まれています。でもこの神様から離れたそのような人生を変えていただくことができる。で私たちはこれを信じていきたいんですけど、皆さん私と同じぐらいの年頃の方は不安がありますよね。でも自分がボケちゃったらどうしよう、洗礼受けたけど忘れて、神様って何とかそんなの忘れて、波を法蓮華経みたいなつぶやいちゃったどうしようってね、なんか心細いと思います。で私の一つ下の友達が手紙をくれました。で50何歳60歳ぐらいの子、伊豆さん、私は長い間病気の原因が分からなかったけど認知症ということが分かりました。ついては私は自分が分からなくなります、娘のことをよろしくお願いしますって言ったって、私一つしか上じゃないし、どうするのかなと思ったけど、自分はもう分からなくなった時に困るって言うんで、私は彼女に言いました。私たちがそれを信じて頑張って信じていくのではなくて、神様ご自身が私たちが神様って呼んで戻っていく時にしっかりと手を握って私たちを支えてくださる。聖書にはあなたが白髪になっても持ち運ぶって、神様ご自身が持ち運んでくださるっていうお約束があるのよ。あ、そうなの、じゃあ私ボケちゃっても平気なのねって、平気よって、私は大丈夫って言えないけど神様が大丈夫っておっしゃってるから大丈夫なのよって。だから私今伊豆さんに言っとくわね、私イエス様信じて本当によかった、娘だけお願い、私娘さんのことも大丈夫じゃない、でも神様が守ってくださる、神様が運んでくださるから大丈夫よっていうことができました。でその次、コロナの直前に私は彼女に会ったんですけど、本当に喜んでいました。そして昔二人で、私がピアノ弾いて彼女が歌ったさやかに星はきらめきっていうのをですね、初め伴奏をタタタタタタって口で言いましたら彼女が歌い出して、そして二人が最後はラーラララーだけでしたけども全部歌い切ることができたんです。本当に神様を賛美する心が残っていて、共に賛美することができました。それから1週間ぐらいにもうコロナでその施設にも行けなくなりましたけど、神様はご存知です。で神様ご自身が大丈夫って言ってくださいます。だから私たちはこの根拠を持ってこの神様に信頼していくことができます。ですから本当にこのことを感謝して、自分がどうなっても私たちを支えてくださる神様に信頼して生きてまいりたいと思います。お祈りいたします。神様、本当にあなたが私たちのためにあなたを無視し、またあなたを信じようとしない心の私たちのためにこの世に来てくださり、人間に分かりやすく神が人ならばどういうお方であるかを示してくださり、その愛を人間を救うためにその背きの罪やいろいろな醜いことをすべて背負って十字架上で償ってくださいました。そして私たちはこの先に死んでも生きる希望を与えられています。感謝いたします。どうか私たちの不安、老いの不安、病の不安、家族の問題、いろんなことすべてをあなたに委ねて、あなたを主として生きていくことができるように助けてください。 感謝してイエス・キリストの御名でお祈りいたします。アーメン。
マキナさん、ありがとうございました。マキナさんに感謝の心を込めて拍手を持ってお礼しましょう。それでは、最後になりますが、もう一度このさっき歌われた、いつまでまで残るというご曲を、お話を思い浮かべながらもう一度皆さんに賛美したいと思いますので、よろしくお願いいたします。
お手元にお願いします。さっきと同じように1番ちょっと持って2番下の話を歌っていただいたら、もう一回上に戻って、すべているのは、すべているのは愛ですの、ここのところまで歌います。よろしくお願いします。